はい、どうもおはようございます、こんにちは、あるいはこんばんはということで、2025年7月12日土曜日朝の9時43分、京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。この放送は水谷ラジオを聞いてくださっているリスナーの方に向けてのみ放送されております。暑い日がずっと続いています。本当にずっと暑い日が続いていまして。もうなんか夜はね、少し寒くじゃない、涼しくなったりしてると思うんですけど、まあそれでもやっぱりちょっと暑いですよね。で、まあなんか暑くて、エアコンはもう欠かせない状態に常になってるわけです。で、こう、まあ、ずっとエアコンをつけっぱなしの暮らしが来るなんてちょっと思ってなかったんですけど、もうなんか、その、お店の冷凍冷蔵庫たちも、結局、その、店内の気温が上がってしまうと、まあ、室温が上がってしまうと、冷蔵庫って壊れちゃうんですよね。その、あんまり、こう気温が高い、室温が高いところで使うと、その冷蔵できてねえんだって判断して、まあなんか壊れちゃうんですよ。だからそのなるべくならこう室温が30度を超えないようにちょっと配慮しないといけないなと思ったりですけど、っていうのは神谷川2階にある事務所のそのショーケースが何度かその止まってて、でこれなんで止まるかっていうと、室温が高すぎてもう動けませんみたいな形で止まってるんですよ。でこう神谷川の2階はもう基本的に夜はちょっと消しに行くんですけど、まあ基本的にはもう除湿がずっとかかってて、快適な空間になってるんですけど、まあなんかその梅雨も明けたのが早くて、暑い日もずっと続いてて、もうすでに7月の12日なのに夏バテのような、そんな話も聞こえてくる2025年ということでございます。祇園祭り、京都は祇園祭りが始まってまして、鉾立てがもうね、始まってるという感じのニュースを聞いてます。インスタグラムの投稿でも、祇園祭りの会場の近く、まあ市場界隈ですよね、方からそういう投稿あるので、目にするようになりました。まあ、なんか京都は7月になると祇園祭りで、もう祇園祭りの季節なんだなっていうふうに考えています。今年の夏というと、まあ、米不足から来た夏の展開で、備蓄米が泉屋さんでもね、なんかつい最近備蓄米がたくさん出てましたし、まあなんか好みで皆さん、買われるんだろうなと思いますけど、やはり美味しいお米が食べたいという方は値段を出してもコシヒカリですし、安価でも例えばチャーハンにしたりとか、オムライスにしたりとか、別の用途で使うんだっていう場合は備蓄米でもいいのかなとか、いろいろこう考えたりするわけです。で、まあなんか私はちょっと手を出してないんですが、備蓄米が出たことでなんかコシヒカリとかがまた普通に出てきてるんで、まあ、なんかトータルでお米が市場に戻ってきたのは良かったんじゃないかなというふうに思ってます。お米の値段に関してはもう4500円ぐらい、4800円ぐらい、まあ5000円までの間で5キロっていうのが主流になりましたよね。なので1キロ1000円のような感覚なんだろうなというふうに思っています。まあ、適正価格が、なんか どういうことを言うのかちょっと分かんないですけど、まあ、買い求めやすいという金額が適正っていうことであればそうなのかなと思ったりするんですけど、なんか農家さんがね、これを機会にちゃんと報われるような仕組みをもう一回作り直してくれるといいななんていうふうに思ったりしてます。まあなんかちょうどこの2025年というのは参議院選挙が今もう公示されているので、7月20日が投票日です。 昨日アルバイトスタッフが水木さんだったんですが、水木さんとちょっと選挙の話を、選挙の話って言ってもあれですよ、選挙の仕組みの話をちょっとしてたんですけど、彼女は今日常滑の実家に帰って、愛知県の常滑市が実家なので、お母さんと選挙に行くんですっていう話で、期日前投票してくるんだと思うんですが、お母さんと一緒に選挙行ってきます、初めての大型選挙の参加なんですっていうことで、まあなんかその選挙ってどうやって政党を選んだらいいですかねっていう話から、まあ選挙の仕組みについて、昨日仕事が終わってからですね、ちょっと小1時間ぐらいそういう話をちょっとしてたんです。仕事の話も含めて、選挙の話をちょっとしてたんであれなんですけど、そのまあ参議院選挙っていうのは、まあ6年の任期がある人たちを選ぶんだよってことで、であと参議院と衆議院は何が違いますかっていう話になった時に、参議院は解散がないんだよっていう話です。で、参議院解散がないって何みたいな話になるんですけど、そのまあなんか なんて言ったらいいですかね、この衆議院は解散があるけど参議院は解散がないとか、そういうことに、ついてちょっとなんかこう話をしたりとか、でなんで参議院が半分ずつのまあ改選になる、参議院は248人なんで、124人が今回、基本的にざくっと言うとそういう感じだったと思うんです。128人、100人と148人か、なんかちょっと変わるのかな、選挙区と代表選であれですけど、とにかくこう選ぶ選び方と定数245人だったか248人だったか、まあまあそのあたりです。だから半分改選になって、3年ごとに参議院選挙があって、衆議院は解散があるので、まあ基本的に任期は4年なんですけど、まあそういう仕組みをちょっと話をしてて、で今回参議院と、で衆議院と参議院っていうのがあってねって話とか、そんな話をしました。社会科で一通り習うんですけど忘れてしまうので、まあざっくり、私が分かる範囲で、選挙の話と立法、その人たちが法律を決めてるんだよってんで、立法がどうやってされているのかと、法律がどうやって決めるのか、決まるのかっていう仕組みについてちょっとお話をしたんですけど、選挙なので、まあ、選挙ってでもなんか一票を投じて変わるんですかねみたいな話だったり聞こえてくるので、まあ、水木さんがそれを言ってたわけじゃないんですけど、選挙ってなんかこう どういうスタンス、まあ、どういう姿勢で向かうのがいいんですかねって話だったので、まあ、選挙っていうのは基本的にその何かを変えるとか何かを変えたくないとかいろんな思いがあるんだけど、その一票に託すっていうふうに選挙管理委員会がそうやってこうポスターを作っちゃったもんだから、その選挙って何かの意思の表明のまあ仕組みではあるんですよ。もちろん民主主義という方法を決する形を取ってるのでそうなんですけど、その変わらないから行かないとか、変わるから変えるために行くとか、まあなんかそういうこう大きなこう希望とか野望みたいなことをこう実践するために選挙に行くって思うと、まあなんか裏切られた感とか達成した感とか、そういう気持ちになってしまうと思うんですよ。まあ、なんかちょっとギャンブルチックになってしまうので、まあ、ゲーム的と言ってもいいんですけど、まあ、なんかそこはそういう気持ちはわかるんだけど、ここは一つ選挙について、考えるのは、まあ、なんか何かを変えるためとか、言っても変わらないからとか、なんかそういうことじゃなくて、選挙は選挙、ね、選挙は選挙、自分が一票投じることができるというその行為自体が社会参加をしているっていう、まあ、その実感で、そんな実感いらないよって話になるんだったら、じゃあ必要ありませんねって話なだけで、選挙に行かない、そういうことなんだと思います。 で、投票率について、その低い、高いみたいなこと、充実している、充実していないという意味ですが、低かったら、なんか民意が反映されてないみたいな、言われて親しいと思うんですけど、投票率が低いっていうことがもう一つの民意になっているっていうふうに私はちょっと考えてるんですね。ここ数年特にされて考えるようになりました。だから、その、民意っていうのは選挙で言わないとわからないんだけれども、投票しない、ね、投票率が低い、これが民意である。で、この投票率の低さっていう民意について、その、真剣に考えていないんだろうなと思ってるんですよ。で、真剣に考えていないっていうのはどういうことかって言ったら、投票率をじゃあ上げるために頑張ってるじゃないかっていうのはそうなんだけど、私が言いたいのは、民意としての投票率が低いっていうことを上げるためにどうしようかってことを考えるのじゃなくて、民意がその投票率に現れているとしたら、低い投票率のこの状態は何なのかを考えないといけないと思ってるんですよ。で、投票率が例えばじゃあ 95% ぐらいになりましたってなった時に、上がってきたその投票開票結果がその 40% もしくは 50% 程度の投票率とそんなに結果が大きく変わらない結果だったとしたら、それはそれでそのなんというか、あ、なんかそのままだったんですねみたいな話になると思うんですよ。よく言われてるんですけど、選挙って結局なんか投票率が上がっても結果は同じになるんじゃないかって言われてるんです。で、まあそれも一つの民意で蓋開けてみないとわかんないですけど、少数野党なんかで言うと、その選挙に行ってない人たちが私たちに投票してくれたら私たちはもっと議席を稼げたのにっていう恨み節が聞こえてきたりします。で、選挙に強い場合はなんか組織票を持っているから、その団体だとか組織でみんな投票行動を共にするから勝つんだとかっていう話も出てくるわけです。でそこら辺はもうなんかみんな皆さんが考えていただいたらいいんですけど、私の考えだけ簡単にペラペラ喋ると、その組織票や団体票を持っているから強いとするなら、組織票や団体票を持てている理由って何なんだろうなっていうことがまず1点と、で、個人がその横で連帯しにくいよねって話になった時に、個人が連帯しにくい理由は何なんだろうなっていうこと。で、本当に果たして組織票っていうものが投票行動と結びついて、きちんと自分たちの一票を言われたからといって、馬鹿正直に、うちの会社は自民党だからとか、うちの会社は立憲だからとか、うちの会社は令和だからとかっていう形で働いている人たちが、その投票行動をするかどうかっていうのは約束されてないわけですよね、実を言うと。なぜかというと、投票所で誰に投票したかわからない仕組みになってるからですよ。で、その蓋開けてみて全然組織票が働いてなかったとしたら、誰が入れてないのかなんてもう人狼ゲームみたいなもんでわかんないんですよ。うん。で、わかんないけど組織票が強いってことは、その組織に属している人たちがその自分たちの利益になる政党を明確に選べてるっていうことだと思うんですね。で、自分たちにとって得になる、もしくはその利益になる、日常の暮らしを豊かにしてくれる、今の生活を保障させてくれる、もしくは未来に少し豊かにしてくれる、そういうことがリアルに描けるから投票しているんだと思うんですよ。で、一部の人たちだけがそうやって強いじゃないかって言われるんですけど、その人たちがその自分たちは変えたくないって思えば投票しますよ。で、その人たちが変える必要があると言っても投票しますよ。どういうことかって言ったら、投票行動を具体的に組織的にしている人たちっていうのは、きちんとしたその共通のこう目的意識があってしてるので強いんですね。なんか個人個人でその政治の話にならないので、その連帯することもどこの政党がいいのかっていうことも、まあテレビやニュース、もしくはそのなんか インターネットの動画の CM で流れてくる、そういうものを見てなんかなんとなく印象がいいなと思うような人に投票するっていう行動になると思うんですよ。で、選挙に行くときにそのどこの政党を支持しているのかを明確にしないといけないとか、どういう党が政策を持っているのかってことを熟考しないといけない、しっかり考えていかないといけないとかって言われてきてるんですけど、難しいと思ってるんですよね。で、みんながみんなそんな勉強できるわけじゃないですし、その頭がいいとか悪いとかじゃなくて、みんながそこに興味があるわけじゃないと思ってるんですよ。で、興味がないことが良くないっていうのは正しすぎるから、その通りなんだけれども、でも興味がなくても暮らしでいけれる社会を作れているってことにこそ価値があるなと思ってるんです。で、関心がないと思ってる、関心がないんだ俺たちはって自分でも表明する人たちっていうのは、基本的になんかこう、まあ難しそうだからとか、あと自分が考えてないっていうことを責められたくないからとか、あとはなんかちょっと考えてみてもすぐ論破されたりとか、それは間違ってるよって指摘されたりとか、なんかあとはそもそも仕組みを知らないとか、いろんなことで、その、選挙について、まあなんかこう関心を持ちきれない、行動に移せないっていう人たちも必ずいると思うんですね。それはなんかあの政策として自分が投票したい政策を掲げている人たちがいないからだっていうこと以上に、その今の仕組みについて勉強不足であるとしたら、その勉強不足を指摘されてすぐにこう萎えてしまうということあると思うんですよ。からなんかこう、それもそれでね、まあそういう自浄作用みたいなものなのかもしれないですけど、まあでもそれでくじけてる場合ではないんですが、ただそういうこともあるだろうなと思って見てます。それがいい悪いではなくて、そういうことがあるっていう現象の説明です。で、あとそこから紐づいて政策どう考えるのかとかっていうふうに言われるんですけど、そもそもあの政策について僕らが考えるって、なんか官僚が考えて、まあ、立案したものを議員たちでまたその会合を開いて、まあ、立法していくわけですけど、その社会の仕組みをどういうふうにしていいのかっていうことを、国民の声を吸い上げるのが議員たちの仕事でもあるんですよ。御用聞きですよね。国民が困っていることはどういうことなのかを抽出するっていうのを国会議員とか各議員はするんですけど、で、僕らの暮らしがこういう風で困っているんだって声を聞いて、困っている人たちがいるから、こういう困っている人たちを助けるためにこういう法律が必要だという風にして立法すると。同時にまあなんか同じ文脈ですよね。それはお金持ちも困っているし、貧乏人も困っているし、無職も困っていれば、その有職者も困っていると。で、それぞれみんな抱えている困っている、もしくはこうしたいという希望がみんなバラバラなわけですよ。だからバラバラの法律ができるんですけど、それをもってみんながこう、うぞうみぞうでたくさん出しちゃうんで、で、その出てきた立法案について、国会というところで議論して、賛成、反対を取って、まあ、あの過半数取ったら衆議院で可決して参議院に持ってって、参議院でも可決して、立法法案成立っていう形になるんですね。なんかこうその仕組みシンプルに考えていったときに、自分たちが困っている事柄を国会議員に伝えるっていう現象、もしくはその行動運動みたいなこと自体が日常的に僕らでされているかって言ったら、されてないじゃないですか。されてないです。私は少なくともできてないんですよ。で、している人ももちろんいますよ。している人ももちろんいいけれども、その投票率、投票行動に移している人たちの、例えば投票率 54% っていうふうになった時に、多分今回の参議院選挙の投票率は 60% 前後だと僕は踏んでるんですけど、そのあたりに行ったとして、その投票した人たちの中で国会議員に働きかけをした人は全体の何パーセントかっていう話になった時に、ものすごく少ないはずなんですよ。だから組織とかその団体を使って国会議員に働きかけをするっていう形で組織票というふうに言われてます。これは話前後しているように聞こえると思うんですが、その何が言いたいかというと、例えば北陸新幹線延伸の話になった時に、それを止めたいんだって、もう前原ルートでいいじゃないかっていうふうに京都市内の中ですごく こう運動が立ち上がり始めているわけですけど、その団体が支持する例えば国会議員がもしくは政党があったとしたら、そこのその運動に参加している人たちは一つの団体ですよね。その一塊はやっぱ共通した国会議員を国会に送った方が法案の議論が活発になって前払いルートに変更させることができるかもしれないから、そういう意味での組織票です。自分たちの暮らしをより良くしたいと思っているその内容についてこの議員さんに通ってもらわないと法律の議論ができないからっていうことで、これがもうなんかまさにあの僕らの民主主義で認められている活動の一つです。からなんかそれを実現するために具体的に活動している人たちは選挙についてはものすごく前向きに、そして投票行動を促す形で、自分たちの党に、自分たちの考え方に賛同してくれるならばこの人に投票してくださいという形になると思うんですよ。何が言いたいかというと、そのさっきの話で水木さんが投票しに行くときにどういうスタンスで行ったらいいですかねって言ったときに、まあなんかいろいろそういう仕組みのことだとか考えないといけないとかいろいろあるんだけれども、まあ、どう暮らしたいかなんだよねって話を君がどう考えて、その全国政党だったりとかその地域の声を代弁してくれる代表者を選ぶっていうことに一票投じる。でその一票が例えばこう誰も支持してないようなその泡沫候補ね、なんか 泡みたいに消えてしまうような候補だったとしても、そこに一票投じるっていう行動こそがその選挙結果には何の影響も与えないかもしれないですけど、意味があるっていう話をちょっとしました。だからそれはなんか変える力がないから意味がないんだとか、変えない力がないから意味がないんだとか、力がないから意味がないっていうのは、その儲からないから意味がないって考える考え方とちょっと似ていて、でもなんかこう世の中は勝ち負けだけじゃないんですよ。なんか天然のその仕組みとして弱肉強食みたいなことがよくこういった場面で取り上げられて考えられて当てはめられてしまうんですけど、弱肉強食なんだっていうその食物連鎖の構造と、社会の中で行われている食物連鎖の構造に似たその弱肉強食っていうのはちょっとニュアンスが違うだろうなというふうに思ったりしてます。漫画チックに書くならいいんですけど、僕らの暮らしっていうのはその強い弱いだけで判断されないんですよ。1分間その例えば用意されたステージの中で殴り合って立ってたやつが勝ちなみたいな話ではないんですね。だからその単発的に行われるそういうこう突き詰めた戦い方だとか、その勝敗の決め方っていうのは興奮するから、一番最初にお話ししたみたいにこう選挙がこう変わる変わらないということにこだわる人たちはギャンブラーなんだろうなと思ってるんですよ。その勝ち負けっていうものにこだわる場合においては選挙はやっぱギャンブルになると思います。でも僕らの生活はギャンブルじゃないんですよ。でギャンブルが嫌いな人間もいます。賭け事じゃないと思っている人もいます。例えば映画の鑑賞をしたりとか美術作品を見たりとか何かの博物館の展示を見たりとか音楽を聴いたりとか、仲間と何かこう議論をしたりとか食事に行ったりとか、これは賭け事ではないし勝ち負けではないんですよ。そういう要素を持ち込もうと思えばできるんだけれども、振り返ってみると僕らの日常生活を彩ってかたどって豊かにしてくれている事柄は勝負じゃないんですね。だからそういう仕組みを考えていくときに勝ち負けっていうことだけにこだわって選挙を捉えてしまうと、どうしたってそちらの考え方によって考えないと投票できなくなっちゃうんですよ。話ちょっと長くなったんですけど、だから水木さんには暮らしをどうやって考えるのかっていう話で、その暮らしっていうのは今現在の暮らしもそうだし、ちょっと先の自分が就職を、君が大学を卒業して就職した未来で、就職して君が例えば配偶者を設けて家族っていうものを作るのであれば、家族っていうものがこの国で暮らしていく時の未来で、今回選ぶ人たちは6年だから任期が、君がこの6年後までその人になんかこう国会で活躍してもらうっていう人を選ぶんだよ。 6年後の、少なくとも6年で改選になるから、その今の議員はね、今回当選した人は次は6年後なわけですから、6年間、その立法案についての精査を委ねる、参議院での最終決を委ねる半数のうちの一人なんだと。そうやって考えていたときに、どういう暮らしがしたいのか。もう6年後って水木さん卒業してますから、から20代半ばになるわけですよ。そういうことをイメージして今、例えば投票するとか、もうそういうことでいいと思うよ。でも少し先のことってわかんないですよね。みたいな。わからないこそ大切で、わかっていたら投票する人ないんですよ。これもまた変な話ですけど、いろいろな事柄は分かっていないから僕らが決めていくっていうことだと思うんです。で、分かっているんだったら決めなくていいじゃないですか。もう分かってるわけですから。分かってないし、どうなるのか不確かだからこそ考えて、失敗して、成功して、いろいろやったらいいと。で、昨日水木さんと話をしている中で、その、イルピアットでアルバイトをしている限りは、たくさん失敗をして、たくさん成功して、社会に出てからできないような失敗を今のうちにしておいた方がいいよと。これは大学生活も通してなんですけど、どうやって働いたらいいのかと。この間、先週というかこの間したモーニングミーティングの結果を経て、その持って水木さんなりに考えた、レポートのようなことを口頭で聞いたんですけど、すごく真摯に考えてくれていて、その、自分の働き方と、関わり方、人との関わり方、自分の施策のあり方について、こう、吐露してくれたわけですが、そのことこそが、とても日常的で重要だなというふうに私は思っているから、ここでできることは何でもしたらいいと思っているということと、で、失敗をして、身につけていく技術があるよね。で、この時に彼女が一番、こう印象的に言った言葉があって、社会ですね。そうなんですよ。だから、彼女がもうすでに気づいている通り、その社会なんですよ。そのイルピアタでアルバイトをするっていうことも、日常生活を送るっていうことも社会なんです。で、そういったことのある一つの、行為というか、動作として選挙っていうものがあります。なので、まだね、投票に、期日前投票も始まってるんで、投票日は20日ですけれども、20日もう3連休の真ん中になるんで、投票率下がるかもしれませんが、もしこの水谷ラジオを聞いて選挙どうしようかなというふうに思ってた人たちは、ぜひ選挙に行ってください。で、投票する先が決まってない、決めれないという方でも、ポスター見て男前だなとか、綺麗だなとか可愛いなとか、もうそんな印象で決めても構わないですよ。僕は構わないと思ってます。だって、ポスターに現れてくるあの描かれ方が、僕らに対しての広告宣伝じゃないですか。広告宣伝がうまくない人たちが政策をうまく回せるようには私は思わないんですね。だから、その人気投票になっちゃうじゃないかって言われるのであれば、人気投票じゃなくすためのもう少し、議論展開だったりだとか、その雰囲気作りだとかを励めばいいわけだから、それもできてなくて人気投票だって話になるのであれば、別に人気投票でも構わないかなと思います。とはいえね、トータルで見ていったときに、その方が都合がいい人たちがいてコントロールしているんだってことは、やはりちょっとこう、考えてもいいんじゃないかなと思います。そういう意味合いで言っても、僕らが一票投じても何も変わらない可能性はあるし、何かガラッと変わる可能性もあるし、投じないことが変えるきっかけになることになるかもしれないです。それはわからないんですが、選挙中ですから、まだわからないが正解ですよね。何か自分が行動したその行為についての実感が欲しい、そんな風に思うのであれば、なおさら選挙に行ってください。それが自分の思惑通りになるならない、いずれにしてろ選挙に行ったっていうこと自体しか、その選挙結果を見た時に自分の行動がどうだったのかって振り返ることができないわけですから、選挙に行ってなければ別に結果がどう出ようが、 なんかね、かけてもない競馬の結果見てわーっていうのと一緒だと思いますよ。まあ別になんかお前でも馬券買ってねえじゃんみたいな感じですよ。まあマニアック的にね、その話をするのはあのマニアですから別に構わないと思いますけど、どんな暮らしがしたいのか、でどんな暮らしがしたいのかの延長線上にそれをこう考えて立候補してくれている候補者たちについて僕らが一票を投じると。で行く前にあの選挙の仕組みだけ簡単に、あの選挙区と比例区とあるんで、そういうことだけちょっとあのね、あの生成 AI、もうチャット GPT でもあのコパイロットでもいいので、少し選挙制度について教えてっていうふうに聞いて、教えてもらってから行くのもいいかなと思います。そのように水木さんにも言いました。あの、わからないことはもう生成 AI に聞いて、あの、知識の穴埋めをするってことは悪いことじゃないよっていうことは話をしてますので、はい。ということで、あの、2025年7月は選挙ということで、夏選挙、そして祇園祭が始まった京都、選挙があるので、もしね、行けるのであればぜひ選挙に行ってみてください。投票所のね、期日前投票もそうですけど、投票に行ったことまだないっていう人はぜひ行ってみてください。あ、こんな風にして選挙ってきちんとしてんだな。こんなにちゃんと、一票っていうものを守ってやってるんだなって、その実感、その現場を見るだけでもものすごく勉強になりますよ。刺激になると言ってもいい。この一票のためにこう尽くしている人たちがどれだけいるのかということと、候補者たちがどういう思いでそこにこう立候補しているのかということも垣間見えると思います。うん、僕らの暮らしはそういった制度の延長線上で守られて、営まれています。はい、ということで、お届けしてまいりました水谷ラジオ。まあ選挙に行こうっていうタイトルにすると難しくなるので、水木さんと話しましたみたいなのタイトルにしようかなと思ってます今ね。はい、暑い日が続くので皆さんも水分補給しながらね、適切に休息を取りながら過ごしてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ聞いてください。まあ選挙ということでね、この曲いいんじゃないかなと思います。もうね、僕この曲こそが、まあ人間というか、まああの小市民の一市民の一国民の、まあ、本音なんだろうなというふうに思って、聞く次第であります。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。高橋優でボーリング。あー、めんどくせーですよ。はい。めんどくさくてもね、もし行けたらぜひ選挙行ってください。またお耳で会いましょう。お聞きいただいて今日もありがとうございました。さよなら。トニーでした。